この時間は地元ラブなリポーターが区内の様々な活動を取り上げています。今回は9月14日土曜日から16日月曜日祝日に柴又駅から徒歩8分ほどのところにあります葛飾柴又寅さん記念館で行われました第1回柴又新しい風フェスティバルに波城理香がお邪魔しました。私がお邪魔した9月14日の葛飾区の天気は晴れ、気温は35度近くとなりまして、強く吹く風が大変心地よく感じました。私がお邪魔した14日はヒーローなどでおなじみ朝倉美希さんのミニコンサート、最新 AR 体験、フリスビーなどのフライングディスク体験、そして柴又ディスコなどが行われまして、会場は素敵な昭和の新しい風に触れるたくさんの笑顔で溢れておりました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では葛飾区観光文化施設運営共同事業体統括責任者で葛飾柴又寅さん記念館館長の諏訪さんにお話を伺います。
男はつらいよ寅さんっていうのは昭和のコンテンツで大変有名なコンテンツですけれども、この葛飾柴又地区でいつまでも寅さん頼みではなくて何か新しいことをやりたいなっていうので、まず新しい風っていう、ネーミングが浮かんできまして、新しい風フェスティバルというタイトルだけ最初に決まりました。それで昭和でという時に葛飾 FM の佐々木社長から柴又ディスコをやればいいじゃないってこう言われまして、ああそうだな、ディスコって昭和だなっていうところから、昭和で、あと私が持っている人間関係も含めて、アポロ、11号って1969年でちょうど寅さんの公開の年と一緒だなっていうんで、今そこで AR でやってますし、それとフリスビー、正式名称はフライングディスクっていうんですけども、それも我々が学生の頃、私昭和34年生まれなんで、学生時代って昭和50年代なんですが、それ流行っていたな、じゃあフリスビーはつてがあるからやってみようと。それとコスプレは明日やるんですけども、コスプレも、じゃあ和装昭和限定で行こうと。でフリーマーケットも、昭和グッズを、なるべく持ってきてくださいねと。あと、衣装も昭和のファッションも貸し出しもしつつ、ディスコは14と16の2日間にわたって行うという結果にこうなりまして、昭和コンテンツ勢ぞろいで、今年は昭和99年、来年が昭和100年なんで、そこで絶対男はつらいよ寅さんにはスポットを当たるけれども、またちょっと新しい、もっともっと違う風を定期的に増やしていかせていこうという感じでございます。やはり柴又の街並みが景観保護されているんですけども、よく昭和レトロっていうふうにこう言われているのは耳にしていたので、私は昭和を生きた人間なんで、昭和の良さが脚光を浴びているっていうのも知ってましたけども、実際触ってもらったり、実際体感してもらわないと、デジタル、SNS やスマホやPC の中だけでは多分わからない魅力があると思って、こういうイベントを開催し、さらにそれでまた体験していただいて SNS 発信をしていただくといい循環になっていくなと思いました。私まだ行ったことがないんですけども、川越にちょっと行ってですね、川越って小江戸って言われてるじゃないですか。ちょうど柴又って川越と浅草の中間に挟まれて埋没しているので、川越散歩をしながらプラプラ一泊二日でもなんかこう感じながら昭和の何かないかなってこう今度探っていく旅に出かけたいと思います。
続きまして、イベントを担当されていた皆さんにお話を伺います。
寅さん記念館に入館された方を対象に無料で昭和レトロな衣装のレンタルをしております。でこちらの衣装は松竹衣装さんにちょっとご協力をいただきまして、撮影などで実際に使われているその時代の衣装をお貸しいただいて今回ご用意させていただきました。こちらが寅さんの衣装になります。寅さんの衣装もフルセット、腹巻きから帽子まで全部揃ってセッターもついていますので、全身寅さんになることができます。ちょっとレトロな派手な衣装 たくさん用意してあります。で、記念館の中だったり光庭だったり、あと上の公園だったりで写真撮影とか自由にしていただけますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
フリスビーっていうのはもともと努力商標で、協会の方もフライングディスク協会という形でやってまして、今使ってるディスクもフリスビーというブランドではなくて違うメーカーのものなので、これは本当に子供さんたちに的当てをやっていただいて、ビンゴしたらどうのこうとか、9枚投げていただいてパーフェクトにしたらとか、ちょっとした遊びなんですけども、小さい子供さんが多いっていうのを聞いてたので、ああいう動物のパネルを今日は持ってしたんですけど、柔らかい布製のディスクがあるんで、プラスチックの硬い方のディスクとあるんで、布の方は当たっても痛くないので危なくないんで、ドッチビーって言って、あのドッジボールの代わりにあのディスクを使ってやるんですけど、葛飾の小学校でもかなりやられてますよ。で、今日は試合形式でやっていただいているのが、スワンピーバーグっていう全日本で2連覇したチームと、ハッコという、まあ、世界大会でも銅メダルを取ったチームと練習試合をしていただいて、アルティミットって競技なんですけども、バスケットとアメリカンフットボールを足して2段割ったような競技で、縦100メートル横37メートルのコートの中でパスをつなぎながら得点をするというゲームなんですけども、落としてしまうと攻守交代が逆になるというスポーツなんですけども、この暑い中午前中試合やってるんで、もうこれから2試合目またやるということだったので、
では会場を訪れていた皆さんにお話を伺います。
トラさん記念館に行っていつも行ってるので来ました。面白いです。
福祉の、レクで来ました。あ、楽しかったです。いろいろ見れて。
ディスコは若い時から好きだったんで、今日楽しみにしてまいりました。大好きなんですけど、なかなかもう覚えられなくて、今日は一生懸命頑張って踊っていきたいと思います。
こういう企画をしていただいて本当ありがたいです。楽しいです。来年もあったらいいなと思いますね。
楽しかったです。
ディスコのソウルのレッスンを受けているので、仁先生のとか、今みゆき先生の今日イベントがあるよっていうことで来ました。もともとディスコの曲ずっと70年後半からディスコにずっと行ってたんで、こういう空間にいるのが好きで、あとやっぱりこのなんか昔の70年代後半から80年代前半の、あのジュリアナ東京とか始まる前のソウルとかサーファーディスコもやってたんで、そういうのがかかるだけで結構好きなんで、で今日皆さんレッスンに来てる皆さんもいるっていうことでちょっと来ました。
誘われたんです。今日はいつもいろいろ情報を、探してくれているお客さんに誘われて今日はやってきました。初めてこの空間でびっくりでも楽しいです。いや、私はディスコ世代じゃないのでこういうのは見たことがなくて、テレビとかだけで見ているそういう光景が今日は広がっていて、昭和感がなんかたくさん感じられて楽しいです。新鮮で。
電車で電車の広告見ましたなんか今まで全然動画とかでしか見たことなかったんですけど、実際にこんなになんか皆さん上手で迫力があるんだなと思って楽しいです。
この子の誘いで来ましたあ、なんか意外と難しいなって思ったり、でもやったら楽しくて、はい、楽しかったです。
仁先生とかみゆき先生 のスクールに大変楽しいです。
楽しかったです。
あまり普段こういうところに行かないのでめっちゃ疲れました。ちょっとだけ
明日が怖いです今のうちはちょっと腰痛いぐらいな
すごいいいですよね。なんか初めてだって、あのね、第1回目だって聞いてるので、毎年続くといいですね。
いかがでしたか。私もフリスビーを含むフライングディスクや芝又ディスコ体験させていただきました。フライングディスクは最近では柔らかい素材でできているものもありまして、手軽に楽しめる昭和の懐かしくて新しいスポーツだなぁと感じました。また芝又ディスクはディスコライトのカラフルな光の中で楽しそうにステップを踏む皆さんの姿が大変印象的でした。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。